ーケットマスターズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットマスターズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
この番組では海外のマーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて、東京株式市場ですけれども、6万円、今日は6万584円というところで午前の取引を終えています。
何回かまあ6万円、突っかけては戻されてしたんですけど、今日は綺麗に抜けて、
はい、
で綺麗に抜けたんですけどね、あさってお休みなんですよね。
そうですね、水曜日が昭和の日で、それからその後ゴールデンウィークが始まっていくという、
入っちゃうんで、日本の人たちには、戦いにくいというか、まあ、短期決戦型の、1週間が始まったかなという、そんな感じですね。
はい、でそんな中、中央銀行ウィークで、日銀、そして FOMC、ECB と続いていくということで、まあ、あの日本銀行今回動きはないのではないかというふうに言われていますけれども、
なくて、動かなくていいのかっていう議論もありますしね。いいんですかねってやつですけど、
そういう時にどんなふうにトレードしていったらいいのかってとこですね。
しかし私も聞きたいですけど、
はい、
喋んなきゃいけないので、一応、まあ、あの台本というか思いますか、頭の中で組み立ててきましたので、
はい、
それをぜひ、後で皆さん聞いてくださいということですね。
は
い、
そして今日は番組の後半では、第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんに、電話をつないでお話を伺おうと思っております。はい、どうぞ楽しみに。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジー、
このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
まあ、さっき短期決戦って言っちゃいましたけど、もう動いちゃいましたね。あの今週はモデル的には、
はい、
あのモデルは、まあ、あのイラン戦争が始まってから今、勝率悪いんですけれども、先週負けちゃって、3勝5敗の形になってて、悪いんですけども、ただあのパフォーマンス的にはまだ2月末から比べるとプラス 2.5% ぐらいになってて、はい、で私のモデルは止めなきゃいけないとか修繕しなきゃいけないっていうの時はどうやって手術を決めるかっていうと、そのもちろん勝率がだいたい3勝1敗1分けで1年間ぐらい、100回戦ったら、30回ぐらい勝って10回ぐらい負けて、いや50回戦ったらかなっていう形にしてるんですけども、その負けがもう完全に超えちゃった時とかですね、期間を取ってとか、取った時に、
はい。
それがもう一つは、最高値ですね。一番儲かったところから、10% ぐらい落ちたら、一回ちょっと、メンテナンスというか修繕に入るんですけども、はい、今のところ、一番儲かってるのが2週間前だったかな。2週間前の時から見ると、先週末の段階で、先週売りって言っちゃったんでこれ負けてるんですけども、まだ 5% ぐらいしか負けてないので、まだ完全にバージョンを変えるには至ってませんが、今週はなんで買いかというとですね、まあ、先週、強含みで上がるとともに、はい、ボラティリティも強含みで上がって、
ほうほう、
で簡単に言うと、まあ、あの、このモデルっていうのは6万円だからとか、NT 倍率がこうなったとか、あるいはまあ、金融政策がこうなるとか、そういうことは一切考えずに、ただ、その値動きの騰落率、それからボラティリティの変化、それから月曜日のスタートの切り方、こういったもので決めるんですが、まあ、今週に関して言うと、土日、いいニュースはさほどはなかったと思います。
はい、
さほどはないというか、むしろは悪かったんじゃないかと思うんですね。で実際、もうイランとの交渉しませんかなって言っても、戦争というかミサイル撃ち込むだけ撃ち込んで、あとほったらかして帰っていくという前代未聞のことが起きて、普通これは売りなんですけれども、それでもこれ強く始まってるわけですね。先週末よりも高く始まってて、これは勢いがあるとモデル的には判断になるので、とりあえず売りでは入れない、先週までとは打って変わって買いでしか入れない。ただここで問題になるのが、あのタイムマネジメントといいますかね、
はい、
水曜日がお休みになることですね。でそれから月末にかかってくるというところですね。
そうですね、
この二つなんですね。
はい、
ということはひょっとすると金曜日までは持たないかもしれないなと。でもっとひょっとすると今日明日で一回勝負あるのかもしれないな。
あ、そうですか。
まあ、あの、金融政策決定会がありますから、で、なんならもう今日500円上がったらもういいんじゃないかとか、まあ、1000円上がったらもういいんじゃないかとかですね、こういう、非常に、まあ、知恵といいますかね、 それも必要なところかと思います。ただ一方でですね、私アメリカの方も見てるんですけども、はい、先週のアメリカ株っていうのが非常に珍しいパターンになって、アメリカ株は若干上昇したんです。日本株ほど上がってませんけれどもね。まあ、アメリカ株がというよりはですね、今簡単に半導体しか上がってないわけですよ。
まあそうですね、
歴史的に言えば、はい、半導体株価指数がとんでもなく上がって、それに引っ張られて SP500 も、それに引っ張られて、日経平均株価も上がってるんですが、一方で、トピックスの方は、2月27日につけた高値かな。これもまだ超えてませんし、例えば、そうだな、金利なんか上がってますから、債券市場は弱含みなんですよね。で、例えば、ゴールドなんかも、年末年始に立つけた、吸った金を超えることはないし、はい、ビットコインもそうなんですね、はい去年の高値を超えてないわけで、いろんな、もう、ありとあるですね、資産価格、資産というものがありますけども、ありとあるものを踏み倒してですね、踏み潰すように半導体が上がってるという、まあ、それなりに理由があって、それなりに買う合理性はあるんだと、というふうに、まあ、説明もできるんですが、ちょっとやっぱり過剰感というかね、過熱感は誰しも感じているところでしょうね。まあ、これで、決算がこれ始まりましたから、ハイパースケーラーたち、どこの会社でもいいですよ。NVIDIA でもいいし、それからまあ、マイクロソフトでもどこでもいいんですけども、どこでもいいからちょっとでもネガティブになっていますかね。下方修正気味のものが来ると、突然ガラガラっと来るケースがあるので、これは注意してもらいたいと。
今週30日がマイクロソフト、アルファベット、メタ、アマゾン。はい、それから5月1日にアップルが来るという、はい、そういった意味でもちょっとドキドキですね。
で、おまけに、メタにしろ、マイクロソフトにしろ、ですね、グーグルもだったかな。かなり多くのリストラを発表してるんですよね。メタなんか 10% ぐらい従業員切るわけですよね。切って従業員が使ってた PC の情報を全部自分の AI に読ませるという作業をするわけでしょ。すごいことですけどね。すごいことなんですけど、株式市場的にはすごい美味しいというか、株式市場は簡単に言うと、人が切るのに大喜びするのが株式市場ですからね。だって株主にお金が返ってくるわけじゃないですか。はい、従業員に回ってたお金が株主に返ってくるという発想をしますから、血も涙もない世界なんですけども。という状況の中で、その従業員削減とかリストラをしてるのにしてるおかげで、はい、でもいいや。日本語は難しいんだけども、その状況で、業績がさらに伸びて、うん、さらに高い業績の、こっから先の未来も輝く未来が見えるとなると、これはいい決断をしたと判断するわけです。で、例えばリストラをしたのに、
はい、
将来的に利益がさほど伸びないぞ。という展開になると、これはもう鈍ってきたなって判断するわけです。文脈的にはすごく難しい。だから今回のハイパースケーラーたちの決算の読み方っていうのは、はい、その前のここ3ヶ月のそれぞれの企業の発表された記事ありますよね。
はい、
それを一応頭の中で処理しながら読まなきゃいけない。単純な数字が良かっただけで売り買いされるわけではなくって、ここ3ヶ月のその企業の会社発表の文章を読み返して、それから数字を確認するという作業になるので、
なるほど。
まあ、よくできた AI ならこれぐらいのことはすぐできると思うんですけども、ちょっと人間の力が必要になる展開かなと思います。まあ、それとともに、金融政策決定会合何もないというんですけども、何かあった時のこともある。
はい、
それから、日本はというと、ハードデータとして3月分の鉱工業生産指数が出ますから、でこれを見て先行きの、まあ、3月の生産そのものはさほどは意味ないと思います。さほどは意味はないと思うんですが、製造業のセクターの、ここから先のですね、生産の予測指数っていうのが出てくるんですよね。それがね、問題になってくると思いますね。非常に難しい展開です。難しい展開なんですが、短期決戦型で、買いから入っていく。買いから入っていくのは、おそらく二つの踏み上げがあって、一つ目の踏み上げは、先物の売りとか、あるいはコールオプションの売りとか、こういう人たちのショートスクイーズが起きている。これはまあ、いつものことです。いつものことなんですが、今回はもう一つ、NT ポジションっていうのがありましたよね、
はい
日経を売り買いする反対にトピックスを売り買いする日経を買いながらトピックスを売るとかトピックスを買いながら日経を売るとかっていうポジションが、世の中にはかなりポジションが、多く積まれているんですけれども、それが湾岸、戦争が湾岸戦争がイラン戦争が始まって2週間までは、トピックスが優位トピックスを買いながら日経をショートするっていうのがすごく積み上がってこれが成功してたんです。去年の暮れぐらいから去年の10月からずっと、トピックスを買いながらトピックスを買いながら日経をショートするっていうのが成功してたんです。去年の暮れぐらいから去年の10月からずっとトピックスを買いながら日経をショートするっていうのが成功してたんです。去年の10月からずっとトピックスを買いながら日経をショートするっていうのが成功してたんです。去年の暮れぐらいから去年の10月からずっとトピックスを買いながら日経をショートするっていうのが成功してたんです。去年の暮れぐらいから去年の10月からずっとトピックスを買いながら日経をショートするっていうのが成功してたんです。去年の暮れぐらいから去年の10月からずっとトピックスを買いながら日経をショートするっていうのが成功してたんです。去年の暮れぐらいから去年の10月からずっとトピックスを買いながら日経をショートするっていうのが成功してたんです。去年の暮れぐらいから去年の10月からずっとトピックスを買いながら日経をショートするっていうの ピックスで NT 倍率でいうとどんどんどんどん低下していく展開だったんですが、これが、恐ろしい勢いで、V ターンというか U ターンして、で歴史的な最高値を取ってしまったんですね。今16倍ぐらいだったかな。でこれでその NT ポジションのショートがですね、まあ買い戻されてるっていう展開。あともう一つは、まあこれは私の推測ですけれども、月末で普通はまあ3、6、9、12の四半期末で大体まあ締めるのが普通なんですけど、月末でやっぱりポートフォリオに半導体株を全然持ってないというファンドマネージャーは、ちょっと問題あるかもしれないっていうので、いくばくか半導体株をゼロにした、あるいはショートしたっていう人は買い戻してる可能性ありますね。
ああ、そういう買いもまたさらに入ってるんですね。
で、さらに今日は、まあ来週休みなんで伝えることがない、来週伝えることができないので、もう一つ答えて言っとくと、
はい、
4月末のリバランスとしてはゴールドマンサックスのレポートですけれども、
はい、
株がものすごく、上がっちゃったんで、株の価値が増えちゃって、
うん、
で、債券の価値がものすごく下がっちゃったんで、株から債券へのリバランスが250億ドルだったかな、かなり大きな規模で、
はい、
30日、前の日から仕掛けることはないと思うので、30日と1日にかけて行われる可能性があります。これも注意しなきゃいけないところですね。まあ、ですので繰り返しますが、短期決戦ですね今週は。
すでに今日の午前中だけで860円も上がってしまうと、ここからまだ買いでいいのかっていうのはちょっと不安なところもあるんですけれども、
これモデルとかこういうのってね、その水準は全く見てないんですよ。まあ、例えば10万円になっても、10万円で買って10万500円で売れるなら、
はい、
モデル的には買いになっちゃうんですよね。まあ、だからそういう意味では、一番いいのは、一番いいのは休むことです。
休むこと。何もしないという。
何もしないっていうのもありですから。
はい、
あるいはまあ、小さなポジションでちょこちょこってやって、で、そうだな、なんか美味しいもんでも食べればいいかなぐらいのノリで。
うん、
残念ながらまあ、海外旅行の費用は儲かなかったなぐらいのところでですね、止めておいてもらうのがいいんじゃないかなと思いますね。
はい。さあ、では今日の動きを見ていきますと、日経平均株価、お伝えしました通り868円高、6万584円37銭というところです。それからお話にも出ました、日経平均ボラティリティインデックスが 31.58 というところですね。
また上がりましたね。
うん、で
3ポイントぐらいあったのかな。
はい。それから為替も気になりますが、相変わらず159円の前半というところですね。これはゴールデンウィーク挟んでどうでしょうか。
まず日本銀行が全く動かなければ当然のことながら、10銭でも20銭でも取りに行く方法としては、やっぱりドル買いになりますからね。
はい、
そこで仕掛けというよりは、金融政策決定会合何もありませんでしたって言った瞬間にドルは買いになります。うん、買いなんだけど、その後すたちにおそらく財務省関係筋から、注意深く見ているっていうコメントが出て、
はい、
でそれこそ電話でですね、いわゆるそのレートチェックっていうのが入ったら売られてという、そういう展開になりますから、これも、ずっとモニター、マーケット見てられる人は短期決戦で臨むのはいいと思うんですけども、この後お休みで旅行の予定でもある方は休んだ方がいいと思いますね。はい。
FOMC の方はどう見てますか？
いや、これは金融緩和はないと思いますね。で、ないと思うし、パウエル議長としては最後になるんじゃないですかね。
そうですね。5月の、まあ、予定でいくと15日、まだちょっとわかりませんけども。
そうですね。だからおそらく最後の記者会見で何か言うかもしれませんが、まあ、こればっかりはね、何を言うか人の心を読むみたいなものですから難しいので、それが何か言った言葉を受けてからの動きになると思いますね。
はい。いろいろ展望していただきました。株365の方はどうでしょうか。
スタートは5万9953円から始まったんですね。
はい、
その後少し安い時間帯がありました。5万9683円まで下がったんですが、その後はもう半導体株に引っ張られる形で6万721円まで買われて、現在6万トンで656円で取引が続いています。
はい、ゴールデンウィークの最中も株365は取引できるんですよね。
これいいような悪いような、でもまあ使った方がいいですよね。こういうのはね、休まずにというか、短期決算でも超、まあ何でも1週間決戦でも日ばかり決戦でも戦ってる人は目を離さないで、はい、見ておいてもらいたい。株365見ておいてもらいたいですね。
はい、以上今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から5月16日に大宮で、6月の20日に横浜で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは、指揮者が徹底解説、 2026年日米経済見通しと日本株注目銘柄ピックアップです。5月の16日土曜日が大宮、そして6月の20日土曜日が横浜での開催です。どちらもお昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは東京金融取引所岡田隆さん、村田美穂さんによる日経225インデックス投資のすすめ、また第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さん、鈴木和之さん、鎌田新一さんによるご講演です。入場は無料、定員は大宮が80名、横浜が112名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ふるってご応募ください。当選落選につきましては、大宮は5月14日中までに、そして横浜は6月18日中までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は、大宮が JR 大宮駅西口徒歩2分、TKP 大宮駅西口カンファレンスセンターです。そして横浜が横浜駅北東口 A 徒歩5分の TKP ガーデンシティ横浜です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りが、大宮が5月の14日木曜日のお昼の12時まで、横浜が6月18日木曜日のお昼の12時までです。応募状況によっては、申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。
フォローアップアナライズ。
さて、今週のこのコーナーでは、第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんに、長浜さんが今最も関心を持っていることについてお話を伺っていこうと思います。長浜さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて、今週、そしてこの最近のマーケット、長浜さんの最も関心を持っていらっしゃること、どんなポイントでしょうか？
まあ、さすがに今週は中銀ウィークなので、日銀、特に FOMC、この辺の会合ですね、どうなるかっていうところが最大の注目かなと思います。う
ん、あともう一つ、鉱工業生産指数が30日に発表されるじゃないですか。
はい、ああ、そうですね。はいはいはい。
ここを、まあ今の段階で予想するのはすごく難しいんですけども、注意して見ておきたいポイントはどの辺になりますかね？
はい、まあ短観も同様だったと思うんですけども、まあ実績もさることながら、先行き2ヶ月分の生産計画が出ますので、まあ、そこでね、どういう判断がされるか、生産計画が打ち出されるか、まあ、これ非常に注目かなと思いますね。
うん、まあ、それともう一つ、いつもマーケットマスターズでは長浜さんに、はい、長浜ウォッチなんていうね、面白いタイトルで作ってもらったんですが、
はい、
今、今日も東京市場半導体関連株が絶好調なんですけれども、
はい、
まあ、確かに台湾なんかの、まあ、数字なんか良くなってるのも見えてるんですけど、日本の半導体デバイスですよね。ここもどんな動きなんでしょうかね、はい、これ。
そうですね。だからそういった意味ではなかなかこのヘッドラインの見ただけじゃわからないんですけども、いわゆる出荷在庫バランス、これちょっと加工しないと一般の方見れないんですけども、うん、まあ、そこがね、とりあえず今のところは、まあ、プラス圏にいるので、まあ、悪くはないんですけども、
うん、
まあ、これが、まあ、どうなるか、もしね、数字ができたら、まだ番組で紹介したいなというふうに考えてます
ね。どうしても気になる人はね、過去の動画に、はい、詳しく方程式とか、グラフの書き方っていうのを見せたのがあったはずなんで、そんなに難しくないので、はい、ダウンロードしてやってもらうと、はい、いいなと思います。はい、
出荷の前年比から在庫の前年比を引けばいいので。
そうですね。
はい。はい、
指標のあたりで言いますと、今週末は、あれですね、東京特部の CPI も出てくるという。
そう
だ、これやはりこう、
そうですね、これめちゃめちゃ注目だと思います。
はい。
まあ、なんでかというと、まあ、4月分なので、
はい。
結構、まあ、まだガソリンとかが中心だと思いますけども、まあ、イラン情勢の緊迫化の影響が、ようやく家計にどれぐらい、 反映されるかと、うん、大体東京特部が分かればですね、全国も似たような動きをするので、
うん、
そうなってくると、とりあえず3月分までは実質賃金はプラスが維持できそうなんですけど、4月以降どうなのかっていうのがですね、まあ、それで結構見えてくるのかなと思いますね。
長山さんは今今後どんな風に出てくる内容、さすが今のデータので詳細わかんないでしょうけれども、大体こんな雰囲気かなっていうのはいかがでしょうか。
まあでもおそらく4月は伸びが加速するんでしょうけど、はい、まあ主にガソリン中心なので、
うん、
私はまだ実質賃金プラスは持続できると思うんですが、うん、
はい、
私はやっぱり電気料金にその価格が反映される夏場以降ですね、はい、この辺になるとですね、さすがにちょっと実質賃金プラスもちょっと危うくなっていくんじゃないかなと、
うん、
いうふうには見てますね、はい。
今たまたまこの4月27日にですね、ネット上で公開されたエコノミックトレンドで長山さんが書かれている経済財政諮問会議4月13日の解説を読んでるところなんですけども、長山さんの提案としてこれは全部で5ポイントほど書かれてるんですけども、この中の私はこの丸2と、この丸2というのは中東情勢を含めての物資不足の問題ですね、ここの対応すべきだというのと、4番の投資機関はってやつですよね、一律5年とせずにっていうところ、なかなかいい点検でなと思って、我々の意見もちょっと届いたのかなと思って嬉しかったんですけどね。
はい、参考にさせていただきました。
特にウクライナ情勢と比較するかの下りのはよくできてますね、これ大事なとこですよね。
そうなんですね。だから今回って安易にその補正っていうよりも、やっぱり物が足りないので、
うん、
やっぱ物資不足の方のね、対応っていうのが、まあ、優先されるってことからすると、まあ、マーケット内結構なんか早期の補正を期待する向きも一部あるみたいなんですけど、うん、私はまあ高市政権的にはそんなに安易にはやらないんじゃないかな、
うん、
やるとしてもちょっと遅れるんじゃないかなって気がしますね。
これデータの方は経済産業省、経産省なんかはちゃんと把握してるから、手抜かり後手に回ることはないですよね。
はい、今のところはい、その辺の対応はしっかりと、あんまりメディアが報道しないんですけど、ちゃんと対応出ますので、それは大丈夫だと思います。
そうなんです。メディアも、我々もそうなんですけどね、メディアの対応っていうのは、騒ぎたいのがメディアなんで、ないぞ、足りなくなったとすぐ騒いじゃう、そうじゃないんだという話が大事ですよね。
はいはい、そうじゃない。今のところ、そんなことないので大丈夫だと。
ちなみに、長尾さん、会社の方が、今月から、第一ライフ資産運用経済研究所というふうにお名前が変わりましたけれども、
はい、
今後の資産運用について、投資家の注意すべきポイントなどあったら、ぜひアドバイスを一言いただきたいんですけれども。
注意すべき、まあね、いろんなスタンスの投資家の方いらっしゃると思うんですけども、
はい、
まあ短期のね、大きなボラティリティの中で稼ぎたい方にとってみたら、まあいい局面なのかもしれませんけど、うん、まあある程度ね、中長期的な視点で投資をされている方であれば、
はい、
まああんまり、はい、こういう短期的な動きに、まあ一喜一憂、せずに、
はい、
やっぱりね、今後も多分インフレ経済続くと思うんで、株価のトレンドは上昇トレンドだとは思いますので、
はい、
はい、そんなに、はい、不安しなくてもいいんじゃないかな。
わかりました。
諮問会議でも長山さんいいこと提案されてますよ。諮問会議の内容も、高市さんのこの骨太の方針も、会見動画の配信とかね、こういうのを求めてますね。
ぜひ、ね、見てみていただきたいですね。
はい、
長山さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
さてマーケットマスターズマンデーはそろそろお別れの時間です。この番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。ここまでのお話は
岡崎亮介と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。